皆様ご機嫌いかがでしょうか。 ATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。この番組は、三重県伊賀市にあるアタアタリゾートのオーナー私松井明憲とゲストをお呼びして、ビジネスや人生論、格闘技のことなど様々なお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げていく番組です。本日はですね、ついにこの番組初の女性ゲストにお越しいただきました。どうぞ。
はい、田畑美沙と申します。
か弱い声でご紹介いただきました。田畑さん、
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、田畑さんはあれなんですよね、エステサロンを経営されているオーナーさんということで。はいはい、
そうです。
場所はどちらで。
四日市市の中川原の近くでやっております。
そうなんですね、場所は言えないプライベートサロンなんですよね。、はい、その場所を言わないっていうのはやっぱり、
うん、
なんかお客さんにとってちょっと満足度上がりません？
あ、
うん、私だけが来れるみたいな。
それはよく言われます、
ね、ですよね、
うん、
ということなんで、どうしましょう。これを聞いていただいている方でエステしたいっていう方なかなかいないと思うんですけど、現状5000個ぐらいにもしかしたらあの女性の方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、はい、
僕、うん、何かこう例えば YouTube にアップもしてるんですけど、うんうん、YouTube にコメントをいただいたら僕がじゃあ秘密で教えますよみたいな形でいいですか。
はい、大丈夫です。で
もしくは公式サイトにお問い合わせをいただいたら、
うんうん、
あの僕のアタアタリゾートでも田畑さんの、
はい、
ホームページはありますからね。
あります、
はい、あのいただいたら一応教えれることを教えれると、
はい、
あの紹介制ではないんですよね。
紹介、うん、
何でしたっけ、
会員制、紹介制、
そうそう。何でしたっけ、あの肉のお店、
肉の
ザ肉でしたっけ、東京の方にある有名な。
そうなんありました。
何だったかな、もう本当にね、マンションの一室の看板に肉しか書いてないようなお店があって、もう紹介しないといけない店があったりするんですよね。
はいはい、
そういうことではないと。
うん、そうですね。
なのでホームページにお問い合わせいただいたら、
はい、
あのご案内しますということですよね。うん、
はい。
ちなみにどんなサロンをされてるんですか。
どんなサロン、主にやってるのはアロママッサージ。
アロママッサージ、
うん、アロマオイルマッサージですね、うんうん、が、まあ、一番メインというか、その中であのソフト整体があったり、
はい、
あとフェイシャルマッサージもやってて、うんうん、まあ、あのいろんなどんなメニューでも組み合わせ自由なので、
はい、
まあ、うちのメニュー表を見てもらって、来ていただいたお客さんが好きなようにこうあの選んでもらうような。
なるほど、
感じです。
ちなみにアロママッサージをするとどんな効果が得られるんですか。
どんな効果、そうですね、まあ、なんだろう、いろいろあるんですけど、よく望んでこう効果を望んで来られるお客様としては、
はい、
やっぱり一番は癒しですね。リラックス、
癒し、
まあ、自分へのご褒美というか、
うんうん
う
んうん、
ちょっと疲れ取りたいなとか、自分のためだけにこうお金を使って、うんうんうん、ご褒美として来る方が多いかなと思います。
そのやっぱり来られるお客さんの層としてはやっぱりママさんたちが多いんですか。
ママさんも多いですけど、どうだろう、
もう少し年代が上の、
上、結構広くて、幅広くて、年齢層は20代から50、60代ぐらいの方もいらっしゃいますし、あんまりなんか、なんだろう、ターゲットを絞ってないというか、
はいはいはい、
どなたでも歓迎なので。
うーん、うん、なんか癒しを求めるってやっぱり特殊な、男だとあんまり分かんないと思うんですよね。
あ、そうですか。
はい、なんか男の癒しってなんか変な感じになっちゃうじゃないですか、多分。
あ、そっか、イメージ的に。
女性の癒しってなるとやっぱり日々疲れてるんですかね、女性は。
なんかね、深呼吸をする機会がないというか、こう、なんか気づいたら一日が終わってて、やることがいっぱいいっぱいで、うんうん、こう本当に自分のことだけ考える時間っていうんですかね、自分のためだけに使う時間っていうのがやっぱり皆さん求めてらっしゃるというか、
確かに
感じます。
子育て世代としては、
うん、
やっぱり妻の動きとしてはやっぱり朝から晩までですもんね。
そうですね、
動きっぱなし、
うんうん、
男はね、会社だけ、まあ、それも大変だと思うんですけど、
はいはい、
それが終わってからもありますからね。
うん、そうなんですね。
時間的な拘束としてはやっぱり女性は大変ですからね。
大変だと思います。
なるほど。 ということで、じゃあ癒しが欲しい女性の方は、
はい、
まあ、ぜひ、店舗名はハーブティーですね。
ハーブティーです、
ね、これ言うの忘れてました田畑さんのサロンはハーブティー、
はい、
検索はどうすればいいんでしたっけ、
多分ハーブティー四日市って入れてもらったら、あの出てくると
思います。検索できると、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日はそんな田畑さんとあのダ話を、はい、世間話をしていきたいなと思ったんですけど、
はい、
あれなんですよ、あの最近ちょっと僕がテーマにしたいなっていう、
うん、
あのお題目がありまして、
はい、
それがあの集客についてなんですよ、
はいはい、
でなんでかっていうと、まあ、どんだけサービスの質が良くても、うん、商品が良くても、ね、人間的な能力が高くても、
はい、
集客に失敗したら全部その能力って無になるじゃないですか、
はい、
でそういうことであの、まあ、いろんなビジネスの成功っていろんな要素が、ね、組み合わさって複雑なんですけど、
うん、
はい、
うん、
まあ、それでもやっぱり集客っていうのはやっぱり外せないとこだなと思いまして、
そうですね、
でちょっとここを集中的にいろんな人にこう集客術を聞いて、はい、まあ、まとめていきまして、もう自分だけのために使っていこうかなと思って、
うん、
自分のためにしようかなと思って、
はい、
リスナーのためじゃなく
まずは
自分だけのために使っていこうと思って、そういうお題目を用意しました、
はい、うんうん、
田畑さん今そのサロンの集客ってのはどういうふうに、
おかげさまでその松井さんにホームページを、
ね、
作っていただいたので、はい、それ見てきてくださる方が多く、うんうん、多いというか、まあ本当にコンスタントにというか あって、でなんかこの前松井さんのブログを拝見したら、
そのそここに置いてあってびっくりしたんですよ
ちょっと読んでたんですけど、やっぱブログをね、
はい、
絶やさず書くのが大事って書いてたから、
そうですね、
そこは本当にあの怠けないように気をつけております。
いやでもね本当そうなんですよ、あの、まあ、詳しく説明すると、
はい、
何年前ぐらいか忘れましたけど、
うん、
5年とかぐらい前ですかね、
うん、
もうちょっと前かな、
作ってもらったんですか。
そうですね、5年ぐらいですね、
5年ぐらいだと思います、はい、
前に、まあ、僕が四日市でまだ住んでる時に、
はい、
アタアタハウスという
はい、
レンタルスペースの、まあ、うん、古民家がありますね、はい、でそこを使っていただくということで出会わせていただいて、うん、でまあ、何かこう集客とかあれでも起業時だったんですよね、田畑さんが
もう、ま、1年経ってないぐらい
です。あ、そうですよね、
うん、
でなんか集客のお手伝いとか、
はい、
まあ、僕が持ってるノウハウをお伝えしたいなということで、うん、ホームページ作って集客しましょうっていう流れで、まあ、お付き合いを始めさせていただいたということなんですけど、
はい、うん、
でまあ、僕の集客のそのプロセスっていうのが、
うん、
この印刷してもらったブログのやつなんですけど、
はい、
うん、なんていうんですかね、まあ、ざっくり言うと SEO 対策、
はいはい、
で SEO 対策って何かっていうと能動的なお客さん、
うん、
例えば田畑さんだと、癒しが欲しい女性、
うん、
なんて検索するんだろうな癒しが欲しいからエステでも行くかと、
はいはい、
なのでエステ四日市で検索して田畑さんに出会うみたいな、うん、でそういう人をもう一人一人捕まえるというと言い方悪いですけど、
うん、はいはい、
あのゲットしていこうということ でそのためにはブログを書く、しっかり SNS じゃなくてブログを書くっていうのが大事ですよねっていう、
そうでした ね,
ね
こ,
ことをさせていただい て,
てました、う
ん、じゃあでもこっからが問題で、そこまでと知識としてまあある程度単純な話なんで、
うん、
あの分かり誰でも理解してもらえるんですけど、
はい、
実際それを実行していただいたのって、
うん、
田畑さんぐらいしかいない。あ、でもそうでもないな、
はい、ですよね。
でも上手にあの実行するまでがまた人数が減って、
うん、
しっかり上手に実行してもらうっていう方は、
うん、
本当田畑さんが一番な気がするんですよね。
そうですか、
うん、
ありがとうございますそうなんだ。
根気はもともとある方だったんですか。
うん、何ですか。
根気、
根気、
継続力というか、
あ、好きなことだったらでき続くと思うんですけど、うん、
やっぱり本が好きっていうのがあるんですかね。
あ、そうかな。
前の本棚見ても大量の本が並んでますけど
そう、本好きですね。
でもそれまで文章を書くとか、うん、っていうことはあんまりなかったんですよね。
なかったですね。
お茶いただきます、
うん、はい、どうぞ。暑いです。
何茶ですかこれは。
これはほうじ茶
か。ほうじ茶、
はい。文章を書く、うん、あ、でもなんか昔に子供の時から20代前半ぐらいまでは、
うんうん、
なんか初期、学校の初期とか、
ほう、
あとなんか成人してからは何だろう、
初期、
うん、
初期ってなんだ、
初期ってあの書き記すって書いて、はいはい、初期係ってありませんでした。なんか
なんか習字みたいなイメージがありますけど、
ああ、じゃなくてなんか、はい、なんだろう、生徒会の集まりとかでこう、なんか
国会の下で
喋ってるやつを
首相の下で書いてる人
みたいな、
あの作業ですね。
あんなのをやったりとかはしてて、うんうん、書くのはすごい好きだったので。
なるほど。
苦じゃないけど、でもブログはでもやっぱ難しかったです、うんうんうん、慣れるまでが、うん、
なんかコツとかあります？ブログを書つ、
書くあ、その定期的にちゃんと書くコツですか、はい、やっぱいろいろ読みます。なんか仕事にも関係なさそうなものでも、はいはいはい、何でも読むように、
インプットしてそれを書くと、
はいはい、
なるほどなるほど
ですね。
もう最近でも本当僕ブログあんまり書かなくなったんですけど、こんなこと言っといて、
うん、
あれな、まあある程度一定の効果が出だすと書かなくてもいいっていうのがあって、
あ、
正直今田畑さんはもうある程度一定の効果が出てるんで、
はい、
もうあんまり書かなくてもいいんですけどね。
あ、そうなんですか。
あのもちろん書けばもっと効果が出ると思うんですけど、
は
い、そっか、あの、そうそう、そんなこともあって僕はあんまり継続力がないんで、
うん、
もう本当に月に1回書くかどうかみたいな、うん、はい、感じになっちゃってるんですけど、
うん、
まあ、でも当初はもうものすごい量書いてたんですよね、
うん、
あと何か事業を始める時のその専用のホームページはバーッと書くんですよね、
はいはい、
でも何を意識するかな、
うん、
でもなんか意外とあのやり忘れみたいなことがあって、うん、
はいはい、
昨日もまたあたリゾートのレンタルルームのちょっとご利用された方がいて、
はい、
大きなテレビがあって、
はい、
それでリモート会議をしてもらったんですよ、
うんうん、
で、あっと思って、そういえばこの部屋にテレビがあることをブログで書いてなかったぞと思って、
あ、
こんなことも俺はしてないんだと思ってちょっと反省したんですよ。
はい、はい、
でそれから、ああの他にやり忘れないかなと思って、
うんうん、
いろいろ探してたんですよね。で、あれもあるわ、これもあるわみたいな、
うんうん、
で公園もあるんで、
うん、
公園に遊具できたら逐一報告しなきゃと思ってブログで、
うんうん、
めっちゃ反省したんですよね昨日、
はいはい、
あ、やってないやってないと思って。
あそうそう、そっか。
でも多分そういう感覚って、
はい、
そのブログネタがないっていう人の典型というかね、
うんうん、あ、見落としてるっていうか、
見落としが。
なるほどね。
とにかく細かく説明した方がいいですよね。
そうですね、うん、うん、
例えば田畑さんだと加湿器がありますよみたいなことでもね、
はい、あ、はいはい、
すごい重要だったりするじゃないですか。
そうですね、
それを求める人にとってはね、
うんうん、
感想が嫌いな人にとっては。
そうですね、そっか。
よかったらポテト、貴重なマックポテト食べて、
はい、今ポテト貴重。ありがとうございます。
そう、ちょっと話ずれるんですけど、
はい、
ポテト不足言われてるじゃないですか、
うん、
僕なんかちょっと怪しんでるんですよね。
あー、そこまでかっていう、
うん、まあ半分本当で半分嘘じゃないかと思ってて、うん、ポテトがないと、
うん、
こうやってナゲット頼むじゃないですか、
うん、
でもう一個じゃあバーガー頼むかなとかなると思うんで、
うん
うん、そっちを狙ってるんじゃないかな。
こっちを売るために、
はい、で今度ポテトが復活したら、
うんうん、
ポテト買いに来るじゃないですか、
うんうん、
ポテトやっと復活したら、
うんうんうん、
で宣伝能力、宣伝効果、
はい、
ニュースにもなるし
ですね。
だから出たり不足したり出たり不足したり繰り返した方が売り上げが上がるんじゃないかなと思うんですよ。そんなことも考えてマクドナルドの株は買いかなってちょっと
思ってました。へー、そこまで。すごい。そんな風に思ったことない、
はい、へー、そんなことをちょっと考えたりしたんですけど別に買ってないんですけどね。
そうなんだ、
はい、ずれました。何の話してましたっけ。
細かいこと
を。そうそう、細かいことをね、
宣伝じゃないけど、
書いた方がいいんですよね。
うん、
あと何か、
はい、
そう、なんかで本当最近なんか集客に困った人に出会うことが多かったんで、
うん、
何をするべきかっていうのを中で本当に具体的にお伝えしていきたいなと思って。
はい、具体的集客に悩む、うん、でもコロナ禍の影響もあってってことですか。
あ、 それまたね話したかったんですけどね、うん、田畑さんコロナについてどう考えてるかとか、
あ、はい、
次回にしましょうか。
はい、わかりました。
次回
コロナ集客の仕方、
うーん、まあ、でもあの、うん、その先加湿器があること、
はい、
サロンに加湿器があることがなんで重要かというのは多分聞いてる方はもしかしたら繋がってないかもしれないんで、
うんうん、
ご説明すると、
はい、
まあ、乾燥が嫌だ、でもサロンに行きたい、うん、そのサロン乾燥してないかなが心配な人がいると、うんうんうん、そうすると検索で調べるんですよね。四日市エステ加湿器とかね、加湿器設置とか、
はい、
で僕はそれを自分で第三ワードって呼んでるんですけど、うんうん、その第三ワードを集めることで、集客がうまくいくと、
うん、
なんでその第三ワードになりうるのがブログの記事の膨大な文字量、
うん、はいはい、
他だと何でしょうね、あ、田畑さんとか女性、
あ、はいはい、
エステティシャンとかね、
うんうん、
そういう言葉が出てくると思うんですよね。
そっか、うん、
なんでうちのレンタルルームだと伊賀レンタルルーム、プロジェクターとか、うん、大型テレビとか求めてる方がね、うんうん、細かいニーズを拾ってく、たくさん。
そうなんですね、うん、じゃあブログの中にもそのいろんなこうフレーズというか、
うんうんうん、
単語があった方が探してもらいやすいってことですか。
そうですね、あれ、うん、今ラジオ的に分からないふりをしてもらってるんですよ。あ、田畑さん理解されてましたね。
本当に
分からんかった。田畑さんも理解されてるもんかと思って
た。いや違う、まだではない。
ご説明してやったような気もしたんですけど、
いやなんか、はい、あ、でも前になんか松井さんが、はい、私がカッサをやりたいって言ったら、
はい、
じゃあそれをブログでアロマ四日市カッサっていうのに検索が引っかかるから、
そうですね、
カッサの記事書きましょうって言われたのを今思い出しました、
うんうん、ちなみにカッサも説明しておいた方がいいですね。
あ、そうです、ね、
カッサは何なのかっていうのを。
カッサはですね、プレートいろんな形のプレートになってて、うん、あのローズクォーツとなんか石っぽいのでできてたり、
平べったい石みたいなや
つ、ね、そうですね、それを、まあ、特にこう疲れてる箇所にこするようになんていうのかな、はいはい、マッサージすることでこう体の中の悪いものをこう流していく、デトックス作用がすごく高くって、もうコリがすごい慢性化してる方とか、なんだろうな、代謝がちょっと悪いかなって思ってる方はよく使って、うん、
なるほど、
うん、すっきりしたって言ってくださるかな。
それがカッサだ。
カッサですね。
カッサをやってるところって少ないんですよね。
そう、私もカッサやる前にいろいろ調べて受けに行こうと思って調べたんですけど、うんうん、やっぱ少なかったです、うん、すごく。
カッサって中国ですか。
そうですね、もともと中国の、うん、なんか刺さない針っていうフレーズが、
おお、面白いですね。
うん、面白い、宣伝文句というか、
こう、それブログで書いた方がいいですよね。書きました、もう。
あ、だいぶ前に書いて
ます。
でもだいぶ前です。
新旧で、
うん、
腹だ、あの針刺すの嫌って人多いじゃないですか。僕もね結構嫌で、
いますね、怖いって言って、
ね、でもめっちゃ効きそうじゃないですか、うん、針って、う
ん、針好きです、私。
あ、好きなんだ。
好きです、よく受けに行きます。
さすがプロだな。
いやいや。
あの、それが怖い人はね、
うん、
あの、何でしょう、刺さない針、第3ワード来ましたね。
来ましたね。じゃあもう一回書きます。
そうですね。そう、あとあれですね、うん、何回同じこと書いても、
うん、
むしろ書いた方がいいっていうのもね、大事ですよね、ブログは。
そっか、はい、う
ん、はい、ね。あ、いいですね、刺さない針、すごいいいフレーズだ、
うん。
あれにも入れた方がいいですね、カッサのメニューのところにも入れた方がいいですね。
あ、宣伝というかその説明、う
ん、はい、説明のところ、
そうですね、
覚えとかないと。刺さない針、 OK、
うん、
まあそんな、あれ、
うん、
何を言いたいか忘れちゃったな、今、
ね、
何を言ったか忘れちゃった。ワードを入れるんですよね、
検索に引っ掛ける、
うんうん、
です。
そう、まあ、でも松井流としてはその SEO 対策としてブログをしっかり書くのがいいですよ、
うんうん、
でまあ、その書き方のコツもあるにはあるんですけどもというとですね、
はい、
まあ、でもとりあえず書くっていうのが大事ですよね、うん、あの運よくね、そのワードが当たるっていうこともあるんで、
うんうんうん、
意図して書くっていうのもあれば運よくっていうのもありますからね。
そうですね。
で、あともう一つは、これなんか金婚西野がよく言うことなんですけど、
はい、
集客が成功した後に離脱率を下げるっていうのもまあ一つ大事だと思うんですよね、はい、集客術として、はいはい、で田畑さんがこう来ていただいたお客さんにどんなことを心がけてるかとかってありますか？
どんなことを心がけ、あのね、何かしらこう疲れてる箇所とか、まあ、お悩みって言ったら大げさですけど、があって来てくださってて、なるべくそのこれからどうしていったらいいかとか、
はい、
そのあんまりこうなんていうのか、次も来てくださいアピールはしたくないので、それ望んでる方には、
はいはい、
どれぐらい の, かなんていうのか周期で来たらいいですかとか聞いてくださる方もいるので、その今後のなんかなんだろう、お体のケアの仕方っていうんですかね、そういうのをなるべく簡潔にお伝えするようにはしてて、でも難しいです。それを望んでるのか望んでないのかっていうのをこう判断っていうか、本当にもうとりあえず今日は来ただけですっていう方もいらっしゃるから、
はいはい、
今後はまた考えますっていうような方もいれば、ちょっと引き続き来たいんですけどって言ってくださる方もいるし、難しいですね、なんかどちらのタイプなのかとか。
確かに、
なん
かでもよくあるポイントとか、
はい、
引き止めるためのあるじゃないですか、
ポイント、
あれ
ポイントカードとか、
そうポイントカードとか、
はいはい、
スタンプカードか、スタンプカードとか、あれはどうなんですかね。
なんかすごい個人的にはあんまり私は好きじゃなくて、
好きじゃないですよね
だからそういうカードみたいなのも全然作ってないんですけど、なんかよくなんかこのサロン始めた頃はいろんな方のこうブログとかホームページ拝見して、
はい、
その何ていうのかな、定期的に来てもらうためにはとかこう調べて見たりしてたんですけど、
面白い
だからやっぱ書いてあったのはなんか次の予約にうまいこと誘導しましょうみたいな回答だったんですけどね、なんかそれもあんまりしたくなくて。
わかります、むちゃくちゃわかりますね
行きたいと思ってないのに無理やりっていうの申し訳ないしなと思って、
いやそれまさしくですね、
この
番組のレギュラーで山崎さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、まあ、
京都の、まあ、伊賀寄りの京都で住んでる方なんですけど、
はい、
まあ、その人も経営者で、その人でむちゃくちゃ話してたんですけど、田畑さんが今おっしゃったのって、なんかビジネスの細かいテクニックじゃないですか、
はいはい、
なんかスタンプをしてじゃあ次も行く動機を少しでも増やしておこうみたいな、
はいはい、
僕なんかそういうテクニックって全然勉強しなくていいと思ってるんですよ。
はいはい、
あとあれ商談で、イエスイエスの方法とか、なんかそんなこと言う人もいるんですよ。
なんか
相手の言うことを、はいはいって聞いて、
はいはい、
でもですねみたいなところで自分の本当に言いたいことを言うみたいなテクニックとかを、
はいはい、
偉そうに語る人もいるんですよ、
うんうん、
でもなんでそんなことをしなきゃいけないかっていうと、商品とかサービスに魅力がないからだと思うんですよ。で僕は、
はい、
もうなんすかね、ニーズに需要に対して真摯に答えるだけで、もううまくいくと思ってるんですよね。
はいはい、
なのでもう細かいテクニックとかを気にするっていうのはなんか自分の持ってる武器が弱いっていうのをなんか示してるような気がして、ただですね、
はい、
大型店舗は違うと思うんですよ、チェーン店は、はい、
うんうん、
それこそ楽天ポイント僕めちゃくちゃ貯めてますし、
はい、貯めてます、はい、
網焼き亭のスタンプカードとかも、ね、見てるのがめちゃくちゃ好きでしたしね、
はいはい、
ちなみに僕は今ブロンコビリーがこの人生で最も行ってるお店なんですけど、
美味しいですか？行ったことない。
最高で、あ、そう、意外と行かないんですよブロンコビリー、
はい、
ブロンコビリーが何がいいかっていうのはハンバーグももちろん美味しいんですけど、サラダバーが最高なんですよ。
へ、
サラダバーのクオリティがもう他の日ではない、
はいはい、
それが好きで行くんですけど。
そうなんだ。
で、なんかね、会員ランクがあるんですよ、 なんとかジュニアマイスターとか、ブロンズマイスターとか、僕は今上から3番目のね、
はい、
だからプレマイスターだったかな、シルバー色になってるんですよ今。で、あとは金とブラックやと思うんですけど、
はいはい、
そのぐらいいってます。でそれがね、スマホっていうか、そのアプリができてからのやつなんで、それ以前加えると僕はもう完全ブラックマイスターだと思うんですけど、
はい、
そうそう、それが、ね、悔しいんですけどね。
そうなんだ。
もう本当下手したら週1、2週間にも1回とか最低は行くと思うんですね。お得意様
ですね。
はい、ということで僕がブロンコビリーの宣伝をしたというところで、
はい
はい、とりあえず1回切ろうかなと思うんですけど、
はいはい、
田畑さんなんかこうニュースお伝えしたいこととかないですかね。
ニュースですか、
はい、
何やろ。
今こんなエステサービスがおすすめですとか。
そうですね、なんか年中同じことをしてるの
あ、でもいいことじゃないですか。
これといって
新しいものをやらなくてもやっていけると。
そうですね、なんだろう。
あ、でもそうだ、もう一個聞きたいことあったら次回に回そうかな。
はい、
やっぱ田畑さんの、ね、うん、今ご結婚されていて、
はい、
旦那さんもねしっかり働いていらっしゃって、
うんうん、
奥様が事業をやるっていう立場、はいはい、その話を聞きたかったんですよね。
あ、 そうなん
です。それもじゃあ後で、
はい、
後でなんだろう、じゃあもうニュースはなくていいですか。
ニュースはないです。いつでもいらしてください。
いつでもいらしてください。わかりました、ありがとうございます。
はい、
では番組からのお知らせ、しっかりやっておこうと思います。松井明の伊賀で聞きながらラジオではゲスト出演していただける方を募集しております。特に何の基準もありません。何者でなくても構いません。あと私三重県伊賀市に暮らしておりますが、楽しく一緒に格闘技とかバーベキューとかしていただける仲間募集しております。お気軽にコメント欄やら SNS やらで直接ご連絡ください。あとこの番組では皆さんからのお悩み事やご質問募集しております。僕ではさほど良い答えができないかと思いますので、責任を持って、良い回答ができる方をお呼びして素晴らしい回答を求めてまいります。それでは ATA ATA ラジオ放送、松井明則の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明則と
田畑が
ハーブティーの田畑さんがお送りいたしました。